さんおはようございます。インターネットを礼拝をされておられる方、こんにちは、こんばんは、いよいよ今週の火曜日からパトモスチームが使わされていきます、今週の火曜日から木曜日までこの日程でパトモスチームが使わされていきますが、今のところ今19名の方々がこの応答されこの使わされていきます。で、後ろにこの祈りの答えの表がありますので、皆さんこれを用いながら、さらに行かない方々におきましても、共にチームと共に御霊の一致を持って心から祈っていただきたいと思います。このチームは週末の語りかけ、週末の示しをたくさん与えてくださるチームですから、さらに祈りを強めてくださって、このチームが行かれている派遣の中においても、行かないものにもおいても、同じ神様の示しや語りかけ、また祝福を豊かに与えてくださいますから、さらに心を注いで祈っていただきたいと思います。また、白馬キャンプが7月25日がプレで、7月26日28日が、始まります。で、関西からはバス、中型のバスで行きますけども、今のところあと4席残っておりますので、今行かれないけれども主が導いておられる方は、速やかに森牧師の方までご連絡をお願いいたします。で、今回バス代が非常に高くなるということを言っていたんですけども、いろいろ牧師がお考えくださり、また主の働きによってですね、大人が往復13,500円となりました。で、大人の片道は7,000円であって、で、子どもの往復が7,000円ということです。また今回は川西から、大阪の桃岩台には行かずに、川西から直接京都の方へ、勝浦川の方へ行きます。で、この渋滞をこの免れるとともに、この時間も縮小されるのではないかと思っています。それでは早速ですけども、映像を見ていただきたいと思いますが、白馬キャンプの映像とともにですね、今回アメリカの映画白装リッチがメル・ギーソンの監督で今上映されておられますけども、それを続けて日本見ていただきたいと思います。
This song is for your glory. I can't stop smiling and singing to you. 第二次世界大戦末期、
That's our objective. Hacksaw Ridge.
ハクソーリッジの戦いで戦場の常識を覆す男がいた。
I'm sorry, Sergeant. I can't touch a gun.
You know, quite a bit of killing does occur in war.
Private Doss does not believe in violence.
You're saying you could go to prison.
メル・ギブソン、10年ぶりの監督作品。
You are free to run into the hellfire of battle without a single weapon to protect yourself.
戦争史上最も熾烈と言われた接近戦。
I'll get you
out. I did this. That's the card.
武器を持たずに多くを救い、誰も殺さなかった兵士の実話。
Help me get one more.
ハクソーリッジ。
はい、ありがとうございました。白馬キャンプは、ぜひ行かれてください。美味しい、食事と。から気持ちいい温泉がありますので、ぜひ行かれていただきたいと思います。そして2泊3日でも3泊4日でも、また本当に短い部分参加も OK ですので、示された方はぜひこの白馬キャンプに参加していただきたいと思います。また今見ていただきましたこの映画ですけども、ハクソーリッジ、これはメル・ギブソンの監督の映画なんですけども、雲日の6月号に映画紹介のところで詳しく載っているんですけども、聖書の殺してはならないの言葉に立つために武器を持つことを拒否して、全く武器なしで戦争の最前線地、白装リッチに衛生兵として送られたクリスチャン、デズモンド・ドスさんの驚くべき実話を映画にしております。痛みでイオン痛みですかね、あそこでやっておりますので、ぜひ行っていただきたいと思います。実はですので、戦争の青木さんとタークさんが行かれたそうなんですけども、やっぱり戦争ですからいろんな思いはあると思うんですけども、やっぱりその中で神様がクリスチャンとして その生き方を私たちに教え、また示しておられると思いますので、それを踏まえて見ていただきたいと思います。それでは次は、1分動画7つのラッパ2を見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日は7つのラッパ2です。前回の第4までのラッパよりも大きな意味合いを持つ第5、第6、第7のラッパを見ていきます。第5のラッパでは星が地上に落ちるのを見たとあります。この星は力ある悪霊のことと思われ、その悪霊は底知れぬ穴を開き、そこにいる多くの悪霊を解き放ちます。地の草や木には害を与えないでとあるので、それまでのラッパの裁きとは違う原因によりクリスチャン以外の人々に5ヶ月の間苦痛を与えます。人々はその苦痛のゆえに死にたいと思いますが、死ぬことはできません。第6のラッパでは大川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の見つかりを解き放せとあるので、中東のサタンの動きを主が抑えておられたのを解き放つと考えられます。ここでイスラムのテロ組織やイスラムの国々の動きが本格的な凄まじい動きとなり、人類の3分の1が死ぬことになります。第7のラッパは観覧時代の真ん中 3.5 年目に吹き鳴らされます。このラッパは今までの裁きのラッパとは違います。このラッパが吹き鳴らされるその日に神の奥義であるよみがえりが成就します。まずキリストにある死者がよみがえり、御霊に属する体が与えられます。そして軽挙される条件を果たしたクリスチャンが一瞬にして御霊の体に変わり、一挙に天に携え上げられ、空中で使徒を愛し、大観覧時代から守られるのです。この後ついに大観覧時代が始まり、7つの鉢が打ち負けられます。それではまた。
はい、ありがとうございました。7つのラッパ2ですけども、第5のラッパはこの星が地上に落ちるのを見たとありますけども、星は力あるこの悪霊でしょうとおっしゃってます。悪霊でしょうで、今までなく悪霊が暴れ回る ですね。そして額に神の印を押されていない人間だけ害を与えられるとも書かれています。ですからクリスチャンか、またあるいは死のしもべとされたクリスチャンはだいぶ丈夫でしょう。しかし苦痛と苦しみに満ちた5ヶ月が始まりますということです。で第6のラッパはですね、これは人類の3分の1がこの殺されるんですね。で観難、第4の封印で人口の4分の1が死んでいますから、観難自体前の人口の2分の1がこの死ぬということになるんですね。で先ほどもありましたけども、オーカーユーフラテス川につながれている4人の御使いとありますけれども、ユーフラテス川はシリア、イラクなどを流れている中東の代表的なこの川ですから、そのユーフラテス川につながれている4人の御使いですから、それはユーフラテス川で象徴されている何らかの縛りが解かれるという表現です。ですからここを縛られていた中国軍が解かれ進軍してくると解釈される方もいますけれども、もし中国軍であったならば中国を象徴する川、黄河か揚子江につながれる4人の御使いでしょうかかるですね。ですからこれは中東のサタンの動きを主が抑えておられたのを解き放ったと考えるのが順当でしょう。でそうなんですね。それで第7のラッパはこれはあの裁きのラッパではなくてですね、神の奥義が成就するとあります。ですからこれは特別なことがこの第7のラッパが吹かれた時に起こるんですね。でそれはあの第1テサロニケ4の16、17日にも書かれてありますけども、景況のことであり空中再臨のことですね。でこの黙示録を私たちが知ることを通してですね、私たちをこの恐怖に陥れていこうとするんではなくって、この神様のこの聖書の言葉は必ず成就しますから、その成就しますけども、その神が私たちを守ってくださって、その中でも御心を全うしてくださるという信仰に立っていただきたいと思います。それでは、メッセージに入っていきたいと思いますが、今日のメッセージは先ほど、司会者の方が読んでくださいましたローマの12章の1、2節です。は御言葉を見ていきたいと思います。今日の聖書箇所はローマの12章の1、2節です。ローマ12章1節から2節です。今日はこの2節の中の、特にですね、2節の心の意思によって自分を変えなさいということ、この御言葉を中心に学んでいきたいと思います。2節の御言葉、心の一心によってで死によって自分を変えなさい。ここから共に学んでいきたいと思います。では聖書を読みします。ローマ12章1、2節ですが、1節お読みいたします。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみの家にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝ですと書かれていますが、このあなた方にお願いしますということは、私たちに対しての選択であると思ってください。で、一つ目のポイントとしてはここですね、あなた方の体をその 清い生きた供え物として捧げなさいと書かれています。一つ目のポイントとして体を捧げよということがここで書かれています。と体を捧げなさいと体を捧げるということですね、言っています。そしてその後ですね、それこそあなた方の霊的な礼拝ですと書かれています。ですから体を捧げよ、体を捧げることは霊的な礼拝だということを言っています。は霊的な礼拝ですね。霊的な礼拝、になります。で、ヨハネの4章の23、24をちょっと見ていただきたいんですけども、ヨハネの4章の23、24節をちょっとお開きください。私の聖書では179ページになるんですけども、ヨハネの4章23、24節にはこのように書かれています。お読みします。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんと書かれています。ですからこの霊的な礼拝とは、この霊と誠によって礼拝をするということがここで分かります。霊と誠によって、霊的な礼拝というのは霊と誠によって礼拝する。誠によって礼拝する。で、これをですね、神様は望んでおられるということですね。霊的な礼拝、つまり霊と誠によって礼拝すること、それを神様が望んでおられる。で、そしてこれを霊的な礼拝、つまり体を捧げる、これは、霊的な礼拝、これはつまり体を神に捧げることですね。で、これは体を捧げるということは、これは献身を表します。献身なんですね。で、献身っていうのは、ある方々はですね、献身をこの牧師、伝道師、また宣教師になることと解釈しておられますけども、そうじゃなくって、献身っていうのは人生を神に捧げ、神と共に歩む、神の計画の中で生きる。これはどういうことかと言いますと、人生を神に捧げる、人生を神に捧げる、神と共に歩むですね。神と共に歩む、で、神の計画の中を、神と共に歩む、神の計画の中で生きていく、これが献身なんですけども、ですね、神様が望んでおられるんですね。ですから、献身を牧師、この伝道師、宣教師になることと解釈しておられる方はそうではなくてですね、この召しとしてこの牧師になる方もいればですね、仕事をしながら、そのところで神様の栄光を表しておられる方もおられますし、主として主に献身してその中で神様の栄光を表される方もおられるわけですね。で、献身とは人生を神に捧げ、神と共に生き、そして神の計画の中を歩んでいくということが献身なんですけども、それでこのなぜ体を捧げなさいと言っているかですね、神様はなぜ、そして霊的な礼拝をしなさいと神様はなぜ言っておられるか、それはですね、神様の備えた祝福を豊かに受けることができるからなんですね。それは神様の備えた豊かな祝福を私たちが受けることができる。 ですから神様は霊的な礼拝、霊と誠によって礼拝しなさいということを 語っておられるんですね。で、2つ目のポイントとしてはですね、2節をちょっとお読みしたいんですけども、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと聖書は言っていますけども、2つ目のポイントとしては、心の一心によって自分を変えなさい。今日のこの一番学びたいところなんですけども、2つ目としては心の一心によって自分を変えなさいということです。心の一心によって自分を変える、これが2つ目のポイントです。変えるですね、これが、ポイントなんですけども、その前にですね、御言葉にはこの世と調子を合わせてはいけませんとありますね。じゃあなぜこの世と調子を合わせてはいけないのかということが出てくるんですけども、私たちこのイエス様を信じる前はですね、神とは全く関係がなかったわけですね。そして、命も受けていないですし、また霊的にも死んだ状態でした。しかし、そしてイエス様を信じる前は、私たちの自分の価値観や自分の経験や自分が感じたこと、また自分の思いを基盤として歩んできたんですね。つまりこの世の原則で歩んできた。イエス様を信じる前はこの世の原則で歩んできたんですね。しかしイエス様の十字架と復活を信じて、罪を悔い改め、そしてイエスを信じた時からですね、私たちはこの世からあがなわれ、罪の世界から救い出されたものとして歩んでいくんですけども、確かにこの地上に、私たちはこの地上にいますけれども、国籍は天に移り、そして命が与えられているんですね。ですから変えられたわけです。ですから変えられたことは、この原則も変わってくるわけです。この世の原則で歩んでいたものが、これ神の原則に変わっていくんです。ですから私たち救われたものは、この世の原則で歩むんじゃなくって、神の原則、また神の言葉の原則によって私たちは歩んでいくことができるんですね。ですからこの世の原則から神の原則に変わったので、だからこの世と調子を合わせてはいけませんよと言っているわけです。じゃあなぜこの体を捧げ、そして心の一心によって自分を変えなさいと言っているのかということはですね、私たちは信仰を持ってあがなわれました。で、しかし私たちの体は血肉の体であり、この地に属しますから罪の性質を持っているんですね。だから私たちの心は罪の性質を受けやすいんです。だから確かに今までこの罪によるこの痛みや傷によって、私たちはこの傷をいっぱい受けてきたんですけども、確かに私たちはイエス様を信じて救われ、手に名前が書かれ、そして天国人ですけども、血肉の体を持って、また罪の性質、罪の心を持っているので、だからその体を捧げなさいと、神様に捧げなさい、そして心の意思によって自分を変えなさいということをこの聖書は言っています。ですから原則が変わったから、この世と調子を合わせてはいけませんと言っています。で、今まではこの世の原則で歩んできました。自分の思いや自分の考え、自分のその経験とか自分の感じ方でこの歩んできましたけども、そうではなくって、神の子供として神の原則に合わせなさいと、神の言葉、また神の言葉の原則に合わせて歩んでいきなさいことを言っているんですね。それが体を捧げることであり、心の意思によって自分を変えることなんですね。で、2節もう一度お読みしますけども、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと言っています。そして、 心の意思によって自分を変えるならば、何が神の御心であるか、何が良いことで、何神に受けられ完全であるのかをわきまえ知ることができると言ってるんですね。ですから、心の意思によって自分を変えていったならばですね、神の御心が分かってくるわけです。そしてこの何が良いことであるか、何が神に受け入れられていくことか、で何が完全であるかを私たちがこのわきまえ知ることができるんですね。で、神の御心が分からないという方がおられます。やっぱりこのいろんなこの歩みの中で、問題の中で、私たちがこの右往左往しているときにですね、神様御心が分かりません、何ですか御心は、やっぱり分かりませんというときがありますし、その御心が何か分からないという方もおられると思うんですね。でもそれは一つは心の問題なんです。つまり思索の問題なんですね。思索を変える、つまり一新することによってこの神の御心が分かってくるわけですね。ですからこの世の原則から神の原則に変えていく必要があるわけですね。またその心とか思索はこの個人に属するものですからですね、自分で変えなければならないんですね。ちょっと私神の御心分からないからちょっと変えてよ、誰か私の心の中に手突っ込んで変えてよとか言えないんですね。自分でしなければならないんです。そしてまたある方が問題とか困難の中で打ちひしがれて悩み苦しんでいる方においてですね、ちょっとあなたの心をちょっと開かせて、そのこのなんていうか、そのあの世の原則をちょっと取らしてよ、取ってもいいって言って取れないんですよね。これは必ず自分自身でやっていかないといけないんです。自分で変えていかないといけないんですね。ですからこの世の原則を神の原則へ変えるのは、心の意思によって自分を変えるということは自分でしなければならないんですね。自分でやって、本当にこれは自分でやらないといけないんですね。人の心、人の施策の中に入り込んで、この施策はダメ、これはダメダメダメ、ほかした方がいいよ、ほかしてあげるわと言って、このひたくってですね、ボーンと投げることができないんですね。自分でしなさいということを言っています。で、確かに自分を変えることにおいては、この髪の毛をこう変えたり服装を変えたりして自分を変えようと一生懸命やったとしても、結局は本質的には何も変わらない。自分でこの神の原則に従って歩んでいかなければ変わらないですよということを言っています。で、またこの私たちは血肉の体を持っている限り自分に死ぬことはできないんですね。しかし神様の御心をこの選択していくならば、私たちは自分に死ぬことができるんです。この自分は嫌だから死ぬ死ぬ死ぬ、私は死ぬ死ぬと言ったってダメなんですね。神様の御心を選択していくならば、私たちは自分に死ぬことができる。御霊に従うならば、でまた施策を神の施策に変えていくならば、自分に死ぬことができるんですね。で、心の一心に自分を変えることは日々常に毎日やっていただきたいと思います。張容疑牧師が以前に、人は一日にいろんなことを考える、でその考える7割から8割は否定的なこと、また神にこの反するようなこと、神が喜ばないことを考えるということをおっしゃってたんですね。それほどまでに私たちのこの体は血肉の体であり、この地に属するものであり、罪の性質を持っていますし、私たちの心は罪の生活を性質を受けやすいんですね。ですから本当に日々毎日ですね、私たちは自分の心に問いながら、心の意思によって自分を変える必要があるわけです。ですから毎日毎日心の一心をやっていただきたいと思います。で、またですね、魂の領域は神様も触れられますけれども、サタンも触れることができるんですね。もちろんサタンは神の許しなきになしではこの働くことはできないんですけども、しかし 魂の領域は神様が触れられるとともにですね、サタンも触れることができるんですね。そしてそのサタンの目的は何かと言いますと、神に反させること、また神を呪わせることなんですね。ですから私たちはこの日々心の石によって自分を変える必要があります。見分けて対応を、正しく対応していく必要があるわけなんですね。でまたこの体を捧げるこの献身はちゃんとした方がいいです。で体と心を神様に向けるんですね。で私たちはイエス様を信じて罪からあがなわれて、また神の原則に従って歩み始めたんですけれども、しかし体と魂は地に属しますから影響を受けるんですね。ですから神に体を捧げなさい、献身しなさい、霊的な礼拝、霊と誠によって礼拝しなさいということを言っているわけですね。で、捧げることを通して捧げると神様はその受け取ってくださいます。で献身の祈りでですね、神様この私を自由に用いてください、あなたのために私の人生を捧げますと祈るならばですね、その祈りは御心の祈りですから神様は受け取ってくださいます。でサタンの攻撃から守ってくださるんですね。で確かに敵はこの引きずり下ろそうとしてきますけども、日々心の一心によって自分の心を見張っていただきたいと思います。で私たちは神様に体を捧げた後ですね、日々自分の心を自分で見張っていっていただきたいんです。そしてその自分自身の心の中に不信仰の思いとか否定的な思いが来たらですね、神の施策に、神の思いに合わせていっていただきたいと思います。で私たちこの群れはですね、感謝の祈りが、感謝の教えが本当にこの教えられておられ、そして日々この感謝の祈りを捧げておられると思いますけども、私たちの感謝の教えがあります。で問題や困難や悲惨なことが起こった時にですね、この A さんはですね、なんでこんな問題が起こるの、なんでこんな問題が私に起こるの、もういいわって、もうなんで私だけにこんな問題が起こるの、もう本当になんていうかな、つぶやいて、なんでなんでなんで、神様なんとかしてくださいよ、神様なんとかしてくださいよって神様につぶやいたりですね、文句ばっかり言っている方とですね、その方はこの世の原則を使っているわけです。世の原則を使っているんです。でそしたらこのつぶやいてまた怒って文句ばっかり言っていましたら、結局神様から この自分のこの原則、この世の原則を使っていますから、神様から祝福を受けることができないんですね。である方は問題とかいろんなこの状況、困難、悲惨なことが許されたとしても、感謝の教えをしっかり用いてですね、神様は全てのことを、神を愛する者に対しては益としてくださるし、またこの問題、困難、悲惨の背後には非常に大きな神様のこの祝福があるということをしっかり信仰を持って受け止めて、喜んで感謝をしていくんですね。その方は神の原則を使っているので、この本当に多くの神の祝福を受けることができるんですね。ですから問題、困難、悲惨なことが起こった時に、この世の原則を選ぶか、または神の原則を選ぶかで、本当にその人々の人生が変わってくるんですね。ですから神の原則を用いて、神様が用意しておられる神の祝福を受け取っていきましょう。でまたこの小さなことから一つずつこの神の原則を用いていただきたいと思います。ただ、例えばですね、今はこの梅雨、今日もちょっと雨が降ってると思うんですけども、梅雨の時期になりました。雨がザーザー降ってます。そして窓を見て、ああ雨が降ってるな、鬱陶しいな、もう雨もう嫌だな、洗濯物も乾かないし、家の中もカビだらけになるし、ジメジメして嫌だなって、もう嫌、もう梅雨は嫌、雨は嫌 何でもいいこともないわ、おまけに洗濯物も乾かないし、もういやいやと言って、雨が降ることに対してもそのような思いを抱くか、聖書ではですね、雨は神の恵みと言っていますから、あ、雨が降ってる、素晴らしい、この雨によって作物は大きく成長し、その作物を私たちは食べることができる、美味しく食べることができるとか、雨が降ってアジサイが綺麗だね、まあ、なんと綺麗な花でしょうと言って、で喜んでですね、またその雨が降ることによって水不足からも解消される、あ、雨、恵みの雨、素晴らしい、ハレリアっていう方とではね、違うんですよね。心一つがこんなに違うと、その体、また実際に行動も変わってくるんですね。ですから私たちはどのような状況の中においても神の原則を受け取っていきましょう。で、神の原則によって神の祝福を受け取っていきましょう。で、いつもどんな時においても神の原則を選び取っていきましょう。そして感謝し、祈って、そして罪は悔い改めて、常に心の一心によって自分を変えていくならば、神の原則を選んでいくならばですね、この御言葉にあるように、神の御心は何か、神の計画は何か、そして、ですね、この良いもの、神の良いものは何か、そして何が良いことで神に受けられ完全であるかを分け前知ることができるようになるんですね。ですから今、神の御心、神の計画が分からない人は、さらに体を神様に捧げ献身して、そして心の一心によって自分を変えていただきたいと思います。で、そして私たちが神様に体を捧げて、そして心の一心によって施策の一心をして、自分自身を変えていくときに、私たちの中に神の御心を全うしていくことができ、そして神の祝福すべてを受け取ることができるのです。さらに徹底してこの世の原則を選ぶのではなくて、神の原則を選んでいっていただきたいと思います。それでは終わります。お祈りいたします。神様、どうぞ日々いろんな問題困難があると思いますけども、どうぞ神様、いつでもどんな時においても心の意思によって自分自身を変えていくことができますよう助けてくださり、また心から神に捧げ、神様の恵みと祝福を受け取ることができますよう助けてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは癒しの祈りをしていきたいと思います。共に心を合わせていただきたいと思います。全員で罪の悔い改めをしてまいりましょう。またおのおの癒しのためにもお祈りください。天のお父様、お一人お一人のうちに豊かに働いてくださることを感謝いたします。病を癒し、解放を与え、あなたの栄光と御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって病の霊を縛る、お一人お一人の体と精神に働いてくる病の霊を出ていけ、出ていけ、出ていけ、一人お一人の体と精神に働いてくる病を完全に癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。主が今神の栄光の御業を表してくださったことをありがとうございます。一人一人の病完全に癒されたことを宣言いたします。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。祝祷いたします。 幕は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち家族と共に常しえにありますように。アーメン。
はい、それではお座りください。主法を見ていきたいと思います。